堀江一蔵議員、持続可能な農業活動の推進について、米原市の人口減少対策について、安定した農業生産活動ができる施策は問い、米価の下落傾向が続く中、安定した農業経営を維持し、農地の保全と農村環境を維持するためには、10年、20年先を見越した計画的な農家支援策が重要である。その施策はどうか。答え、市では安定した農業経営を維持するための支援策の一つとして、地域計画策定の推進と支援を行っています。地域計画は、集落等で守り続けてきた農地を次世代に引き継ぐため、効率的な営農を目指した農地集約化や新規就農者確保、集落営農の継続性確保等の観点で、おおむね10年後を見据えた農地を誰がどんなふうに耕作するかなど、未来の農地利用の姿を明確にしたものです。これらに加え、農業用機械導入支援事業や農業経営の省力化、負担軽減を図るスマート農業への取り組みを推進しながら、計画的に農業者を支援します。問い、米の安定供給のため、後継者の育成や新規就農者の確保はどうするのか。答え、本年度から新たな担い手を掘り起こすことを目的に、農業経験がなくても、実習や座学を通じて、野菜作り等を学ぶことができる米原農業塾を開催します。この塾は本年8月から翌年1月まで10回の予定で、県湖北農業農村振興事務所の職員や JA レイク伊吹農業協同組合の指導員、市内農業者などが講師となり、農業の基本的な知識や農機具の使い方などを教え、地域農業の新たな担い手を育成します。無線操縦の草刈り導入で作業の効率化を図る様子の写真が1枚掲載されています。人口減少のスピードを遅くするための施策は、問い、我が国の人口が2070年には9000万人を割り込むとともに、高齢化率が 39% になると推測される。米原市でも確実に人口が減少する中で、市外からの移住・定住を促進する効果的な施策はあるか。答え、米原市では交通アクセス性の高さと豊かな地域資源の双方を併せ持つ特徴を生かし、市外からの若者世代移住促進のための新幹線通勤者定期券等補助金や、オフィス移転による移住を促進するサテライトオフィス等開設補助金などを創設し、人口減少に歯止めをかける取り組みを進めていきます。問い、米原市は災害も少なく美しい景観があるが、その活用はどうか。答え、県では昨年11月、県北部地域の特性や魅力を生かしたさらなる振興を目的に、北の近江振興プロジェクトチームを設置され、9年度までの5年間米原市、長浜市、高島市との連携を強め、移住者と地域とつながる関係人口を3000人増やすことを目標に掲げておられます。米原市も恵まれた自然環境を生かし、北の近江振興プロジェクト推進補助金も活用して関係人口を増やしていきたいと考えています。振り門大輔議員、働く保護者を支える仕組みについて、学校休業等緊急応援金支給事業の目的と実績。問い、事業はどういったものか。答え、国の小学校休業等対応助成金では、事業主を通じて助成金を申請する必要があり、お願いしづらいなどの声が広がっていました。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業及び利用自粛要請に伴って、家庭で保育を行うために無給の休暇取得や 休業を余儀なくされた保護者への生活支援を目的に実施しました。問い、支給実績は、答え、2年度は4月から5月まで、3年度は8月から翌年の3月末までを対象期間とし、実施しました。支給実績は次の通りです。学校休業等緊急応援金支給事業の支給実績。2年度人数71人、支給総額約428万円、平均額約6万円。3年度人数130人、支給総額約525万円、平均額約4万円。新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援事業の目的と実績。問い、事業はどういったものか。答え、無給期間の生活不安を解消し、安心して療養または自宅待機ができるよう実施しました。対象者は新型コロナウイルス感染症の陽性者または濃厚接触者で無給休業となり、休業手当や傷病手当などの公的な給付を受けていない労働者または個人事業主です。問い、支給実績は。答え、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの期間実施しました。支給実績は次の通りです。新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援事業の支給実績。4年度、人数549人、支給総額約2087万円、平均額約3万8000円。問い、本年度の実施予定は。答え、現時点で事業を実施する予定はありません。しかしながら、再び行動制限が要請されるなど、現状と異なる状況が生じたときは、市民の暮らしに寄り添った支援策を検討し、迅速かつ的確に対応します。問い、子どもの看護のために無給で休まざるを得ない保護者の支援の実施は。答え、平常時にはコロナ禍のような長期間の無給休暇を取得するような状況の想定はなく、現時点で新たな補助制度は考えていません。市内の事業所の支援策について、問い、看護休暇を取得する市内の事業所への支援策は、答え、育児介護休業法が改正されたことから、昨年7月に市内の従業員20人以上の企業、事業所を対象に実施したアンケート調査の結果では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に関する取り組みを行った事業者の割合は約 67% でした。しかしながら、前回の調査では対象としていなかった小規模事業所における育児休業や、子の看護休暇などの育児に関する雇用環境の詳しい実態把握はできていないことから、今後、労働者の就労環境に関する調査を実施することにより、実態把握に努め、必要な施策の検討を行います。
山口久志議員、学校給食センターの運営について、問い、伊吹山テレビで給食センターの会計年度任用職員、給食調理員の募集をよく見る。4年度に時間単価を見直すなど、処遇改善を行ったが、その後の雇用状況はどうか。答え、4年度において5人の給食調理員を採用しましたが、家庭の事情等により7人が退職されたため、引き続き、給食調理員の募集を行っています。問い、人手不足解消のため、調理員をアウトソーシングするなどの検討は。答え、現在、スタッフ全員が協力し、市内の子どもたちが喜ぶおいしい給食を提供できるよう一丸となっています。当面はこの体制を維持したいと考えていますので、調理員の補充を 外部委託に求めるような検討はしていません。問い、年度によって従事されている調理員、栄養士の人数が異なる、栄養士も含めて適正な人数を伺う。答え、調理を円滑に行うために、当部は栄養士3人、調理員21人、正部は栄養士2人、調理員16人が必要な人数であると考えています。問い、本年度から新規で3749万9000円の予算を計上し、炊飯調理業務を委託することとなった。その経緯と予算の詳細、また今後も継続して委託するのか。答え、調理員の業務負担の軽減を図るため、本年度から年間需要数量の米飯を購入することとしました。今後も継続していきたいと考えています。予算については、米の購入から炊飯までの調理作業と、市内の各小中学校や認定こども園まで配送するすべての経費を含んだ内容となっています。問い、現在休止している炊飯ラインの現状は、甲賀市皆口町にある業者から米飯を購入しているが、交通事情等により運べない時があるかもしれない。今後、この不測の事態に備えてどう対応するのか。答え、現状は目視による点検と、他の調理ラインと同様に、年1回の保守点検を行っています。また、不測の事態に備え、両センターではご飯入りカレーやコーンスープを備蓄しています。問い、4年度の労働災害の発生件数と改善点は。答え、軽微なものでしたが2件ありました。注意喚起については、毎日のミーティングや作業開始前の点検時に各自が安全作業の確認を行い、調理スタッフ全員が共通認識するよう努めています。問い、フードディフェンスの取り組みについて伺う。フードディフェンスとは、食品を意図的に汚染等から保護することです。物理的、生物学的、科学的、人的、運用上のセキュリティなどの各種懸念事項を対象としています。答え、食材の丁寧な洗浄や調理工程での目視検査など、異物混入防止対策を徹底しています。また、調理員は指定の作業着を着用し、調理場への入室の際はエアーカーテンに入り、粘着ローラーで付着物を除去し、異物の持ち込みを防いでいます。外部からの来所者には、入所記録表の記入と手指消毒を徹底しています。給食の一例と東部給食センターの炊飯ラインの写真が2枚掲載されています。藤田正夫議員、新型コロナ感染症5類以降に伴う対応。マイナカードをめぐるトラブルやスマホの危険性の認識。大見長岡駅の無人化。ワクチン接種の対応は。問い、推進室廃止の影響は。答え、庁内連携体制を堅持し、経験を生かし、適時適切な人員配置を行い、準備を進めます。発熱の場合の相談窓口、診療方法は。問い、発熱の対応は。答え、県の受診相談センターが24時間の相談体制を継続します。医療機関は受診前に電話などで相談し、指定する方法で受診します。小中学校での新型コロナ感染症の対応は、問い、学校での対応は、答え、 換気の確保と手洗いなどの手指衛生等の指導のみ継続します。運動会やその他の行事は安易にコロナ前に戻すのではなく、行事の目的や教育的意義の再確認を行い、働き方改革の観点も考慮し、学校で検討するよう指示しました。高齢施設等での集団感染の場合の対応は、問い、高齢施設等の集団感染の対応は、答え、感染者周囲の人の検査や感染拡大期等の従事者への集中的検査が行政検査として継続されます。状況を注視し、対策を検討していきます。マイナンバーカードのトラブルは、問い、トラブルは、答え、他人の情報の誤登録といった問題は発生していません。効率化や財政メリットの見える化は、問い、デジタル化の効果の見える化を、答え、事業の効果を数値化し、適切な事業評価ができるよう検討します。学校教育での SNS やスマホの危険性教育、問い、取り組みは、答え、スマホ安全教室で、親子でネットの危険性やいじめについて考える機会を提供している学校や、生徒会で啓発に努めている中学校もあります。保護者や関係機関と連携し、児童生徒のネットリテラシーの向上に取り組みます。大見長岡駅の遠隔案内システム導入について、問い、市はいつ聞いたのか、答え、今年1月13日に担当職員が来庁され説明を受けました。インターホンにより遠隔地の案内センターから切符販売などの窓口対応を行うものです。駅利用者への広報を徹底するよう要望しました。トラブル時の対応は、問い、トラブル時は関ヶ原駅の担当者が来るまで待つのか、答え、利用客をお待たせすることのないよう、臨機応変な対応をされると聞いています。鮫ヶ井駅、柏原駅の乗車券の券売委託事業は、問い、委託の検討は、答え、大見長岡駅は検討していません。他の駅での乗車券の券売委託事業は継続します。無人化で環境悪化は生じないか、問い、環境悪化は生じないか、答え、大見長岡交番が24時間体制での運用を始めており、連携して地域安全の維持に努めます。写真が2枚掲載されています。1枚目は、大見長岡駅トイレ前に放置されている自転車の写真です。2枚目は、大見長岡駅トイレの写真で、出入り口前が JR 関係車両の駐車場であるため、目隠し状態、安全とは言い難いです。令和4年2022年度政務活動費収支報告。令和4年4月分から令和5年3月分までの政務活動費を精算しました。政務活動費とは、地方自治法に基づいて市議会議員の調査研究その他の活動に資する経費の一部として交付されるものです。交付対象や額、交付の方法、政務活動費を充てることができる経費の範囲は、米原市議会政務活動費の交付に関する条例に定められています。交付額は、議員1人当たり月1万2000円。会派または会派に属さない議員に対して交付されます。使い道は、先進地調査等に要する交通費や 宿泊費、研修会などへの参加費、広報誌の印刷費や折り込み手数料、事務用品費、活動に必要な書籍の購入などに使われています。政務活動費の収支報告一覧表。表があります。会派名、構成人数等、収入、支出、自己負担額、返還額の順に読み上げます。会派の構成は令和5年3月末時点のものです。残額があった場合は返還し、支出額が交付額を超える場合は自己負担しています。天正クラブ、構成人数7人、収入、交付額112万8000円、その他利息7円、収入合計112万8007円、支出、調査研究費5万5173円、研修費4万9000円、広報費51万4500円、資料作成費50万555円、資料購入費1万9800円、要請陳情活動費、会議費は0円、支出合計113万9028円、自己負担額1万1021円、返還額0円、政策研究会米原、構成人数4人、収入、交付額57万6000円、その他利息4円、収入合計57万6004円、支出、調査研究費14万1024円、広報費13万5000円、資料作成費15万134円、資料購入費2万7698円、研修費、要請陳情活動費、会議費はいずれも0円、支出合計45万3856円、自己負担額0円、返還額12万2148円、日本共産党米原市議団、構成人数2人、収入、交付額28万8000円、その他利息0円、収入合計28万8000円、支出、研修費19万6180円、広報費25万9680円、資料作成費1万8440円、調査研究費、要請陳情活動費、会議費、資料購入費はいずれも0円、支出合計47万4300円、自己負担額18万6300円、返還額0円、会派に属さない議員、振門大輔、収入、交付額14万4000円、その他利息0円、収入合計14万4000円、支出、研修費1万5000円、資料購入費14万381円、調査研究費、広報費、要請陳情活動費、会議費、資料作成費はいずれも0円、支出合計15万5381円、自己負担額1万1381円、返還額0円。会派に属さない議員、細野正幸、収入、交付額14万4000円、その他利息0円、収入合計14万4000円、支出、研修費 25,275円、飼料購入費142,450円、調査研究費、広報費、養成陳情活動費、会議費、資料作成費はいずれも0円。支出合計167,725円。自己負担額23,725円。返還額0円。表の説明終わり。政務活動費を充てることができる主な経費、表があります。項目、内容、例の順に読み上げます。調査研究費、市の事務に関する調査研究、調査委託に要する経費、調査研究のために必要な先進地調査、現地調査に要する経費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費等、研修費、研修会の開催に必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費、講師謝金、会場費、参加費、交通費等、広報費、活動・姿勢について市民へ報告するために要する経費、印刷費、新聞折り込み手数料等、養成陳情活動費、養成陳情活動を行うために要する経費、交通費、旅費、宿泊費、資料印刷費等、資料作成費、活動に必要な資料の作成に要する経費、印刷費、事務用品費等、資料購入費、活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費、書籍購入等、以上です。第18回米原市芸術展覧会市議会議長賞受賞おめでとうございます。写真部門飛躍堀内久和様、書部門公設中山玲子様、彫刻工芸部門懐かしい思い室谷捨て美様、絵画部門夜のパリの空から日比野千恵子様。第18回米原市芸術展覧会の市議会議長賞受賞作品をご紹介する目的で掲載しています。作品を写真撮影し、印刷したものであるため、実際の作品の色味、サイズなどとは異なるものであることをご容赦ください。議会の動き、4月11日、議会だより編集委員会、13日、第88回近畿市議会議長会定期総会、18日、議会だより政府委員長会議、19日、2つの常任委員会協議会、25日、議会運営委員会、27日、議会デジタル化公聴推進委員会、5月、1日、議会運営委員会、2日、第2回臨時会、議員全員協議会、予算常任委員会全体会、総務産業建設常任委員会、11日、行政視察受け入れ、長野県東御市、17日、2つの常任委員会協議会、24日、行政視察受け入れ、三重県津市、26日、議会運営委員会、29日、議員全員協議会、議会デジタル化公聴推進委員会、30日、湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業報告会、6月2日、議会運営委員会、5日、第2回定例会初日、全員協議会、予算常任委員会、全体会、議会だより編集委員会、8日、 第2回定例会2日目一般質問。9日第2回定例会3日目一般質問。12日健康福祉教育常任委員会予算分科会。14日全国市議会議長会定期総会等。15日全国共済会代議委員会。16日19日総務産業建設常任委員会予算分科会。26日予算常任委員会全体会。27日議会運営委員会。28日第2回定例会最終日。議員全員協議会決算特別委員会。次回令和5年第3回9月定例会の予定。8月30日開会予算委員会。9月5日6日一般質問。7日8日11日総務産業建設委員会予算分科会。13日14日健康福祉教育委員会予算分科会。19日20日21日22日25日26日決算委員会。29日予算委員会。10月2日議会運営委員会。10月3日閉会日。開会予定時刻。開会日は10時。一般質問委員会は9時30分。閉会日は10時15分。なお、日程時間は変更する場合があります。議会の傍聴。傍聴を希望される方は、当日に米原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日、代表一般質問、閉会日の本会議の模様を、伊吹山テレビで視聴していただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。その QR コードが掲載されています。アドレス、http://www.kensakusystem.jp/maibara-vod/。議会だより編集委員会、委員長香取和幸、副委員長山口久志、委員振門大輔、藤田雅夫、中川正文、山本克美、委員会の写真が掲載されています。編集後期。5月8日に新型コロナウイルス感染症の位置づけが第2類相当の感染症から第5類感染症になりました。5類になったというだけで、私たちの周りには不安に思うことは残っているように思います。2020年から始まったコロナ禍では、我が国や我が米原市の課題や問題が浮き彫りになりました。新型コロナウイルス感染症により、国や多くの地方は、これまで最優先だった経済の動きを抑制し、命を優先する対策を取ってきました。今後、命と経済に向き合いながら、持続可能な未来を見据え、SDGs、国連が掲げる持続可能な開発目標の流れが加速していくと思います。また、ロシア・ウクライナ戦争が終わりの見えない形で続く中、世界の不安定な経済状況や北朝鮮ミサイル問題、軍備増強の話題が連日の新聞をにぎわしており、不安な日々が続きます。しかし、悩んでばかりではいられません。助け合うことや協力し合うことを大切にし、自分のできることをしっかりと見つめ、 前進していき、私たちの周囲を少しでも明るくしていきたいものです。しっかりとした未来を築くためにも。香取和幸。発行。滋賀県米原市議会議会だより編集委員会。発行責任者今中力松。郵便番号 521-8501。滋賀県米原市米原1016番地。電話 074953-5134。 ファックス 074953-5159。 E メール gikai@citywa.maibara.lg.jp。これで討論の広場米原市議会だより2023年7月26日第73号を終わります。以上、音訳ボランティア縁がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様お元気でお過ごしください。